表紙、大東10月2024年、令和6年、株式会社山田製作所の溶接技術をオープンファクトリーで体感。写真説明、火花を飛ばしながら溶接作業をしている様子。説明終わり。では本文に入ります。
一番特集、産業の町大東、オープンファクトリーを開催。オープンファクトリー、地域内の企業が集まり、生産現場を公開したり、来場者にものづくりを体験してもらったりする取り組み。大東市はものづくりの町です。製造業が盛んで、家電製品を製造する会社や、ネジやバネなどの機械部品を加工する会社など、多くの企業があります。今回は町工場の技術を体験できるオープンファクトリーを紹介します。株式会社山田製作所の工場を見学。金属加工技術は業界トップクラス。株式会社山田製作所は、防音、保温扉などで使われる薄物の板金加工を得意とし、複雑な曲げ、匠の溶接を組み合わせて仕上げる高精度の製品開発に取り組んでいます。業務用乾燥機の扉作りに密着。金属の板の状態からスタート。1、ティグ溶接。扉の角をつなぎます。トーチ、加熱器具と溶接剤を持ち、両手を駆使してアークと金属を精密に制御します。アークの長さや角度、溶接剤の送り速度の調節は熟練の技術が必要です。繊細な技術が必要。2、半自動溶接。設計図をもとに取り付け位置を相談。補強板を溶接します。溶接剤が自動で供給される半自動溶接機を使った溶接です。溶接速度が速く、自動で溶接剤が送られるので、比較的扱いやすいと言われています。初心者でも挑戦しやすい。3、磨き仕上げ。仕上げにサンダーで表面を磨きます。紙やすりを取り付けたパッドを高速で回転させ、素材の表面を滑らかにする作業です。磨く素材によって様々な大きさのサンダーを使い分けます。表面を滑らかに。4、完成品はこれ。出来上がった扉の写真です。ここがすごい。通常は熱で溶けたり、きれいに溶接したりできないような非常に薄い板も、山田製作所の社員は美しく溶接できます。体験、金属板で作るオリジナル貯金箱。1、金属板は事前に用意。事前に加工された金属板を使います。用意された金属板の写真が出ています。長方形の金属板2枚と、貯金口加工した円形の金属板1枚。長方形の金属板2枚には、それぞれサイコロの目となるように、463215の穴加工がしてあり、1は少し大きな穴になっています。2、金属板を曲げる。専用の機械プレスブレーキを使って金属板を曲げます。 目の前で金属が曲がる様子が見られます。3、溶接。それをティグ溶接で金属板をつなぎ合わせて立方体にします。豆知識。溶接跡が均等に波打ったものほど上手に溶接できていると言われています。4、仕上げは自由。仕上がったオリジナル貯金箱、サイコロ型、3種の写真が出ています。ざらついた表面に加工したもの、表面を磨き上げたもの、溶接の跡を残したもの、3パターンの仕上がりが選べます。 3S 活動。年間200社が見学に。 3S 活動とは、整理整頓清掃の頭文字を取った活動で、職場の環境改善を目的としています。山田製作所では、いつでも誰でも必要なものを60秒以内に取り出せる、すべてのものを4種に区別し管理など、20年以上継続して 3S 活動に取り組んでいます。国内外から工場見学の依頼は絶えず、年間200社以上が訪れるほどです。社員インタビュー。難しい加工ほど楽しい。入社7年目の馬場さん。ものづくりは全くの未経験でしたが、日々練習を重ね、今では溶接の仕事を一人で任されるほど上達しました。難しい穴あけ加工や曲げ加工も楽しく、特に平板の状態から自分で製品を作り上げた時が達成感とやりがいを感じます。徐々に一人でできることが増えて、ものづくりの楽しさを日々実感しています。オープンファクトリーには他にも様々な企業が参加。次のページでそれぞれの特徴をご紹介します。と大トン。大東市で2つのオープンファクトリーを開催。コンタクト×ファクトリズム。広域型イベントファクトリズム。跡継ぎたちの文化祭。大東市場縄手門間など府内外の91社が参加。エリア限定でサコッシュと各社オリジナルグッズがもらえるバッジラリーも実施します。開催期間、10月24日木曜日から27日日曜日まで。 A グラビア印刷用シリンダー専業メーカー森脇鉄工株式会社。印刷に使用する版シリンダーの元となる鉄芯を製造する会社です。印刷物は色の再現性や精度が求められるため、100分の1ミリ単位での精密な加工を行っています。ここがすごい。業界ナンバーワンのシェア、リサイクル技術を見学、不要になったシリンダーを回収保管し、要望に応じて最適な加工を行い提供しています。他にないシリンダーのリサイクル技術を間近で見ることができます。B、造形木工のスペシャリスト、栗原木工株式会社。他にはないオーダーメイドの造形木工を作っています。職人による手加工の技術と最新の木工機械を掛け合わせ、三次元曲線の造形物やホテルのロビーカウンターの作り付け家具など、 繊細な木工加工を行っています。ここがすごい。最新機械五軸マシンニングセンターを見学。五軸加工は飛行機の翼などにも使われる技術で、従来の機械では対応できなかった繊細で複雑な造形を可能にします。繊細な家具の曲線美や湯玉のような完全な球体も実現できます。 C、 ものづくり業界を支えるリベッティングマシンメーカー吉川鉄工株式会社。リベッティングマシンはリベット、鋲を加工し部品を接合する工作機械です。ハサミやフライパンといった身近なものから自動車、航空機など様々なものづくりで活躍している機械です。ここがすごい。珍しい金属加工、カシメを体験。実際にものづくりに使われるリベッティングマシンのボタンを押してカシメを体験できます。製作物は持ち帰り可能です。 D、 新製品の試作品を作る専業メーカー株式会社エムズコーポレーション。市場縄手市の100人のサンタクロースのミニチュアモデル製作体験ができます。カフェのある工場での見学と体験を通じて試作の世界を体感できます。ここがすごい。新製品のサンプル品を展示。メーカーの開発部門で設計された製品を一番初めに形にするのが試作品の役割です。製品の実物は極秘のため展示用のサンプルを公開しています。E、 自動車用配点材成形でトップクラスの技術、株式会社内田。自動車のボディの骨格部品を作るためのプレス金型を設計製作しています。ボディの強度と軽量化を両立するために部品に使用されている高張力鋼板配点材は成形するのが非常に難しい鉄板。内田はこの配点材を成形する金型技術において業界トップクラスの技術力を持っています。ここがすごい。1600トンの大型のプレス機を体感。金型が正確に配点材を加工できるか試験的に部品を作る作業で使用します。配点材をプレス機器の金型にセットしてプレス。これを何度も繰り返し製品精度を上げていきます。 F、 先の 1,2 ページでお知らせ済み、株式会社山田製作所。業界トップクラスの金属加工技術を持つ会社です。金属製の貯金箱作りを体験できます。以上、申し込みは10月1日からホームページで。参加方法はこちらと QR コードが出ています。問い合わせ産業経済室、電話870-4013。次は市独自イベントコンタクト、大東オープンファクトリーコンタクト。大東商工会議所の会員企業13社が工場見学やワークショップを開催。市場縄手学園高校の吹奏楽部や 地域パフォーマーの演奏、マルシェも開催。開催日は11月2日土曜日。1、株式会社マルイ。全国でも少ない土木・建築・環境試験装置の製造・販売メーカーです。見学はコンクリートや地盤の強度試験など。催しは箸の技を楽しむゲーム。2、西村鉄工株式会社。工作機械部品製造および船舶部品、納期用部品の製作を行っています。見学は、切削加工機や研磨加工機などでの加工現場。3、株式会社京進。一般板金加工と精密板金加工の設計と製造を行っています。見学、板金加工で使用している機械、体験、板金の溶接、猫のステンレス製の貯金箱作り。4、明成金属工業株式会社、自動車用プレス金型の設計から製造を行っています。見学、重さ20トン超えの巨大なプレス金型の製作現場。体験、レゴブロックを使った車作り。5、株式会社イコマ、硬質クロムメッキを行っています。見学、製品へのメッキ作業や磨き作業現場。催し、スーパーボールすくいクイズ。6、日報株式会社、プラスチック加工を中心に化粧品、ヘルスケア商品のものづくりをしています。見学、ショーケースによる製品紹介、動画で製造工程の見学。催し、子ども向け当て物、最上階から市内一望。7、共栄化成株式会社、ペットボトルから作った原料でプラスチック製品を作っています。見学、プラスチック成形現場。体験、成形体験、製品の組み立て体験、早組み競争。8、総合ビジネスフォーム株式会社、圧着はがきや配送用の送り状など身近にあるさまざまな印刷物を製造しています。見学、印刷機や紙加工機での印刷物の製造現場。体験、メモ帳作成、缶バッジ作成。写真持参ください。9、上田油脂株式会社、廃食油、食品残渣を回収しリサイクルを行っています。見学、タンクや工場の機械でのリサイクル現場。体験、大型ローリーの乗車など。続いて、町工場以外のさまざまな業種も参加しています。10、完成工業株式会社、公共下水道や排水管の維持管理を行っています。体験、自社開発の下水道カメラロボットの試乗。催し、高圧洗浄ガンで的当てゲームなど。11、摂津倉庫株式会社、大切な商品を預かる倉庫事業や運送業を行っています。体験、 大型トラックフォークリフトの乗車、お菓子の梱包、お土産付きです。12、株式会社アクセスライフ、調剤薬局グループです。薬はもちろん、地域の皆さんの健康を守るために日々研鑽しています。体験、モバイルファーマシー、移動薬局車の乗車、薬の分包、ハンドクリーム、水薬作り。13、株式会社明倫社、葬儀葬祭の施行企画を行っています。体験、メキシコ版お盆のフェイスペイント、催し、ぬいぐるみ供養祭、ぬいぐるみ持参ください。以上、申し込みは10月8日からホームページで、参加方法はこちらと QR コードが出ています。問い合わせ、商工会議所、871-6511。 以上、ファクトリズムは10月24日木曜日から27日日曜日まで、コンタクトは11月2日土曜日の開催です。なお、2つのオープンファクトリー開催参加各社への略図が出ていますが、省略させていただきます。以上、問い合わせ、産業経済室、870-4013。以上で特集を終わります。
2番トピックス、市の話題、今号は9題あります。 2-1、 ブランドメッセージ、子育てするなら大都市よりも大東市。ジーク、自ら育つに取り組むフロムアースキッズ。このコーナーではブランドメッセージに関する取り組みを紹介していきます。フロムアースキッズは、閉館した諸福児童センターを公民連携の手法を用いてリニューアルした民間の子育て複合施設で、子どもたちが生き生きと過ごせる場所です。子どもの興味や関心事をもっと伸ばしてあげたいな。楽しんで成長できる場所。大東市なら、自分で考え行動できる大人に、がモットーの子育て複合施設があります。おすすめ教室参戦。1、ツッチーのワクワク教室。ドローンや 3D プリンターなどの最新技術を自分で操作。そんなワクワクを通して自分で考えることを学びます。2. ニコニコダンススタジオ。シャインライクユアセルフ、自分らしく輝くをテーマに、子どもたちが踊る楽しさを通して自分らしさを発見できる環境を作っています。 3. ビジョンパーク、サッカー教室 FC オシャラ。集中力や情報処理能力が向上するといわれるビジョントレーニングを専門的に受けられる全国的にも珍しい教室です。また現役選手の指導を受けられるサッカー教室でもビジョントレーニングが取り入れられています。イベント情報、育ちは学び、学びは体験をテーマに、ものづくりやスポーツ体験など、子どもたちの実体験、ジークを促進するさまざまなワークショップが集結します。諸福ジーク、 11月24日日曜日、午前10時から午後4時、予定。場所は、諸福 1-12-12。問い合わせ、電話 090-6849-7437。QR コードが出ています。以上の問い合わせは、公民連携推進室。870-0516 2-2 定額減税補足給付金低所得者支援給付金物価高により厳しい状況にある人を支援するため国による給付金を実施します。対象の世帯には書類を郵送しました。届いていない対象の人はお問い合わせください。10月31日木曜日締め切り、当日消印有効。まず、定額減税補足給付金。定額減税しきれないと見込まれる人に対して、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した金額を、調整給付金として支給します。続いて、低所得者支援給付金。1世帯あたり10万円。対象は、1、今年度新たに住民税非課税世帯となった世帯。2、今年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯。子ども1人あたり5万円。対象は、1、2のうち18歳以下の子どもがいる世帯。なお、令和5年度実施分の支給対象となった世帯を除きます。申請後、10月31日までに新たに出生した子どもがいる場合は、必ず締め切りまでに申し出てください。ホームページの QR コードが出ています。申し込み問い合わせ、重点支援給付金事務局、871-2070。2-3、10月1日からの高齢者新型コロナワクチン。接種期間は、令和7年1月31日までです。対象者1、65歳以上の市民2、60歳から64歳の市民で心臓・腎臓・呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスに関わる身体障害者手帳1級所持者費用はいずれも1600円生活保護世帯の人は生活福祉課の確認書で無料。3、1、2以外、任意接種。費用は全額自己負担。金額は各医療機関にお問い合わせください。持ち物は健康保険証。あればお薬手帳。2の人は、身体障害者1級の手帳も必要。接種券は不要。市からの送付はありません。実施医療機関は、大東市四条縄手市、門真市、寝屋川市、森口市の契約医療機関。また、入院中や施設入所などの理由により、実施医療機関以外で接種を希望する場合は、事前手続きが必要。問い合わせ、地域保健課、874-9500。2-4、市公式 LINE でもっと便利に、第18回。LINE を通じて、必要とする情報をピンポイントにお届けします。皆さんからも市への連絡情報発信が簡単に行えるようになりました。公共施設不具合通報ボタンをリニューアル。 道路、公園、上下水道、河川などの不具合を市に報告したいけれど、LINE のメニューが多くてボタンが見つけにくいとの声を聞き、リニューアルしました。通報の例、マンホール蓋がずれているのを見つけた。公園遊具が破損していて危険。写真や位置情報を送信できるから危険箇所が伝わりやすいよ、と大トン。友達登録はこちらからと QR コードが出ています。問い合わせ、秘書広報課、870-0403。2-5、産業経済室、ここが腕の見せ所。無料の経営相談所 DBiz。 このコーナーでは市が力を入れている産業に関する取り組みについて、あまり知られていないけれど実はここがすごいんですというところを紹介します。 DBiz では、中小企業や起業したい人が抱えるビジネスの悩みについて相談に乗り、具体的な提案で課題解決を目指します。パン屋、バードプルーム野崎のケース。野崎参道商店街で1978年創業、一口でわかる体に優しいパン。長く愛されているパン屋さん、バードプルーム野崎です。DBizではショップカードや出張販売のポスターやチラシの制作、集客のためのインスタグラム活用方法、ホームページでのブランディングなど、毎日の売上アップのことからパン屋さんの未来のことまで一緒に考えて打ち合わせをしています。店舗詳細と読者プレゼント、パン引き換え券の応募は30ページに掲載。 DBiz 予約制、市民会館2階、平日午前9時から午後5時、電話 870-9061。 売上アップ、 SNS 発信、集客、企業相談、伴走支援など、どんな業種でも、どんな内容でも無料で何度でも相談できます。QR コードが出ています。問い合わせ、産業経済室、870-4013。2-6、大東市教育委員会、ここが腕の見せ所。部活動の地域移行で子どもたちの夢を応援。このコーナーでは、市教育委員会が力を入れている取り組みについて、あまり知られていないけれど、実はここがすごいんです、というところを紹介します。大東市は地域移行の先進都市。国は部活動の指導を地域に担ってもらう、部活動の地域移行を進めています。これにより学校にない部活動にも参加できる、教員が授業に注力できるなどのメリットが期待されているため、市でも早くから公立中学校の休日部活動の地域移行に取り組んでいます。今年度からは水泳部の活動が始まり、水泳部のない学校の生徒でも全国大会出場への挑戦や泳力向上に取り組める環境が整いました。地域移行後、初の全国大会出場。大阪中学校水泳競技会において、柏原小春さん、南郷中学校3年が200m個人メドレーと400m個人メドレーで、中川佳穂さん、谷川中学校3年が 400m 個人メドレーでそれぞれ好成績を収め、全国中学校水泳競技大会に出場しました。問い合わせ指導人権教育課870-9643 2-7 みんなで参加しよう防災訓練。能登半島地震や日向灘地震が発生し、今後南海トラフ巨大地震など災害への備えが一層重要になっています。市でも12月以降、地区にかかわらず誰でも参加できる防災訓練の実施を予定しています。詳細はホームページなどで随時お知らせします。ペット同行避難訓練を同時開催予定。一人一人が防災に取り組もうと大トン。昨年の訓練の様子の写真が出ています。ペットを連れた避難訓練の様子。風獣医師会キャラクターハローフジュ君も登場して、大トンとツーショットの写真。 QR コードが出ています。問い合わせ危機管理室889-1511 2-8 市議会で字幕表示システムを導入。府内でも珍しい取り組み。難しい用語が多い議会の議論の内容を耳の不自由な人をはじめ多くの人により分かりやすく伝えることを目的に、音声認識字幕表示システムを導入しました。会議での発言をリアルタイムに議場内のモニターに文字表示でき、インターネットライブ中継でも字幕表示入りの映像を視聴できます。問い合わせ議会事務局870-0763 2-9乾電池やバッテリーなど迅速な供給で停電に対応。生活物資の供給に関する災害協定。パナソニックホールディングス株式会社と災害時における生活物資の供給等に関する協定を締結しました。この協定により乾電池やモバイルバッテリーなど生活に欠かせない物資を企業拠点で備蓄し、発災直後から迅速に供給することが可能となります。問い合わせ危機管理室889-1511。以上でトピックスを終わります。3番お届けします。地域の話題。今号は2題あります。 3-1 SNS コラボ市場の当て学園高校 TikTok 部×大東市場の当て消防本部。全国的にも珍しい取り組み。幅広い世代に消防や防災に関心を持ってもらえるよう、高校生の視点で消防の魅力を発信する取り組みです。9月に行われた大東市場の当て消防組合設立10周年記念イベントのために記念動画を制作しました。各インスタグラムでメイキング動画を配信しています。市場の当て学園高等学校インスタグラム、消防本部インスタグラム、10周年記念動画、それぞれの QR コードが出ています。問い合わせ、消防本部消防課、電話875-0119。3-2、黄昏コンサート。8月25日、 オペラパークスペイン広場で大東市民音楽隊によるコンサートが開催されました。地上の星やちびまる子ちゃんメドレーなどの演奏が始まると、買い物途中の人も立ち止まりコンサートを楽しみました。大東市民音楽隊の前身は大東市場縄手消防市民音楽隊ウィングスです。演奏の合間には防災に関する話や災害情報が即座に伝わり、避難経路などが検索できる防災アプリが紹介されました。2枚の写真が出ています。雨上がりの空に音色を響かせて演奏をしている様子、防災に関する話をしている様子。撮影、市民レポーター竹重俊成。防災アプリの QR コードが出ています。問い合わせ危機管理室 889-1511